こんばんは、下井田です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の方はグラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
さあ301回です。
さあ301回はですね、はい、いよいよこれもやるかっていうことで、
そうですね、
仏教は本当に面白いということでですね、はい、今回はこの本、ちょっと前の本なんですよね、10年ちょっと前、橋爪大三郎さん、はい、大沢正知さんという、まあ、このお二方は、まあ、社会学の先生なんだけど、うん、もう宗教社会学なんかでともかくなんていうのかな、あらゆることを、知っているという人なんですよ。で、この二人の対談の一冊目が実はこの不思議なキリスト教という講談社現代新書の方であって、それの続きなのね。で、一回これ面白くて取り上げたんだけど、じゃあでもおとらじでもこの先仏教何回も取り上げるよな。で、最初のなんか第1回、記念すべき第1回としては、やっぱりなんか信仰してる人の話ってさ、ちょっとなんていうの、あの 100% 正しいっていう風になっちゃって、はい、客観性がなかったりするじゃない。
そうですね、う
ん、でこの2人はその仏教とでわけではないんだよね、
はいはいはい、
仏教について研究とかはしてるけど、なのでそういう客観的な人が見た、仏教の不思議さとか面白さみたいなものを、まあ、勉強できるといいなっていうことでこの本を選んだんだけど、どうだった？
めちゃくちゃ面白
い。いやでも本当に何でしょう、文字通りこの本にもありましたけど、なんか近くて遠い友人というか、韓国じゃないけど、なんか知ってるようで知らないっていうのをすごい感じたのと、あと今井田さんおっしゃったようにですけど、なんかちょっと外れましたけど、対談本ってねいっぱいあるじゃないですか。でも安易に作ったものが多い中で、なんか本当に久しぶりに俯瞰してるけど深く知ってる2人の読み応えあったな。
面白かったね。
そう、テンポもいいし、私全然仏教のこと知らなかったんですよ。なんか用語もさらっと、あ、ブッダみたいな、それぐらいの知識の人でも読めるぐらい、こう噛み砕いてくれてるし、テンポもいいけどちゃんとした知識が載ってるっていう、すごいいい本でした ね、
面白かったよね、ちなみに洋平くんのうちってお葬式は何教なの？
仏教ですね。
仏教の何？
仏教のあのー
浄土真宗とか。
あ、浄土真宗だと思いますね、多分。
そっか、じゃあうちと一緒だ。
はいはいはい、
だからあれやってるってことだね、あの生阿弥陀仏だ
と思います。はい、
あ、うちもそうですね、母の実家は浄土真宗で、
まあ浄土真宗が実はその一番多いんだよね、数は、まあプロテスタントみたいなもんだから、
はい、
うん、
でもそれこそお葬式するときに初めてね、それうちなんだっけって感じですよね。
だからそうやって言われて、あのお坊さんにさ、ご唱和くださいとか言われて、無明蓮華経みたいなのを5回ぐらい繰り返すじゃん、はい、これ何言ってんだろうなっていうふうに思うけど、あれ基本的にさ全然難しいこと言ってなくて、阿弥陀仏っていう本当の光とか、
はい、
光輝く神様みたいなのがいて、はい、ナムっていうのは帰依するってことなんで、阿弥陀仏に帰依します、阿弥陀仏に帰依しますっていうのを繰り返し言ってるだけなんだよね、で浄土真宗ってすごいシンプルでさ、自分でどんなに頑張っても人間なんか助かんない、だからその、阿弥陀仏に帰依すれば、もうそれだけで十分だし、それで極楽往生できるんだよと、いうことなんだけど、でも浄土真宗ってまたへんてこな宗教で、ブッダは阿弥陀仏がいるっていうことを知らせるために現れたっていう脇役にしちゃってるの、だからインド人なんて目じゃないよね意外と、だから日本の鎌倉の仏教っていうのも不思議だよね、ちなみにあの話面白かったでしょ、極楽が何かっていう、
あの大学、ニルバーナ大学じゃなくて、
そうそう、ニルバーナ大学、そう
例えでね、ニルバーナ大学、
要は極楽に行けると悟りやすくなるっていうだけのことなのよね、天国に行かないのよね、だから、本当に不思議だよな、仏教の天国、ということで、まあ仏教に入るんですけど、実はキリスト教、仏教、これすごく似てるとこがあったんだよね。キリスト教は何から生まれたか分かるよね。はい。
ユダ教。
そうそうそう。はい。で、仏教は何から生まれたか。
ヒンドゥー。
そう、ヒンズー教。まあヒンドゥーっていうとかっこいいからヒンズー教にします。
はい。
で結局さ、ユダヤ教の世界観、ここ旧約聖書があるじゃん。
はい。
をそのままキリスト教は引き継いでいる。なのでユダヤ教にとっては、ユダヤ教徒にとってはキリスト教はユダヤ教の批判派でプロテスタントみたいなものだ、古いっていう風な考え方をしてる人もいるぐらいね、でヒンズー教の世界観、これは世界は遥か昔からただひたすらそこにあって、輪廻転生を繰り返すっていう世界観は仏教もそのまま受け継いでいる、輪廻、そしてその中に、ここではキリストが生まれ、ここでは シッタールダ、ブッダが生まれ、なんだけど、なぜこの2つが後に世界宗教になったか、世界にこれだけ広まったか、はい、ここはもうパッて思い出せるでしょう。ここまで書いてあるので、
なぜここまで広まったか、
うん、これ全く同じパターンです、はい、うん、さあゆっくり待とう、ちょっとお茶します、
お茶タイムが入ってしまった、うん、それのエリアによる最悪とかに紐づくと思ってました。その
あそかそか、そのユダヤって地球約束で洪水とかそういう話、
はい、の地域の洪水とかがあり、うん、こっちではこっちで、うん、そこまでの、最悪っていう地理的状況ではないけれども、うんうん、それぞれ例えばインドだったらカースト制度があるって、うんうん、そういう土台で生まれたと思ってました。
絞り出したね、はい、じゃあ予約にどうぞ。超簡単。
もっと簡単に。
もっと簡単
ですよね。
違うな。それぞれが派生したところの人口が多かったとか。
あ、違う違う。あのね、本当に簡単に言うと、ユダヤ教はユダヤ人っていう民族しか救わないの。うん、ユダヤ教の神様は、うんうん、ヤハウェは、あれこれユダヤ人をいじめるんだけど、ユダヤ人だけ救うっていう。うん、なので、うん、ここでよく言うじゃん。先民思想って選ばれた人たちであるユダヤの民はでこの人たちだけ救われる、はい、ヒンズー教の方で悟りを開けるのは一番偉い
バラモン
だけ、
う
ん、
そうでしたね。
ところがキリスト教はキリストが現れて、キリスト教を信じる人はユダヤ教じゃなくても全ての人を
いやそう
だエブリワンだっただけです、
ね、そう全てを救う、でブッダが現れてバラモンじゃないブッダは2番目のクシャトリアなのでバラモン以外も全て悟れるほら
そ, うだ
そしたら世界に行くよね、
うん、汎用性というかね、
そうだってユダヤ人以外でも救われるしバラモン以外でも悟れるからということでそうシステムとしてはものすごく似てるのよね、
はいはいはいはい、
でそのこの過去の文化を批判して登場した人が教祖になるわけだからこの二人は、
うん、
ただ一つ絶対的に違うところがあります、
うん、それはキリストが神から人でブッダが人から神ってことじゃなくて、
うん、そういうことなんだけど、うん、ここの考え方で本当に面白いのは、うん、キリスト人間の世界に現れた神の子、
うん、そうですよね、
うん、これ知ってる？神とキリストと聖霊、これを信じますかっていうのがキリストの教にとって一番大事なことなんだけど、うん、これトリニティっていうじゃん、三位一体、
うん、あ、三位一体
トリニティっていうんだけど、うん、これ何？聖霊、
神は神でしょ、
そう
キリストでしょ、
これね分かっている人には超簡単でなるほどねっていうことなんだけど、神、キリスト、聖霊、はい、
聖霊が何か、
ここ聖霊が何、
感情、心、なんだろう、聖霊、
これね全然そういう難しい
概念っていうの、そんな難しい概念じゃないですね、
あのさ、はい、神様は天国のでっかい神様の座に座ってるよね、でっかい椅子に、
はい、
あのリンカーンみたいな椅子に、
うん、
でキリストは人間のところで生まれて、はい、十字架にかけて処刑されて、うん、何日か後に復活してまた帰っていったよね、
うん、
神様の隣にまた座ってるのキリストも、
うんうんうん、
でもそれから2000年間さ、キリストはもう人間の世界に来ないわけ、
うん、
そしたら人間の世界に神様のお告げだったり意思を伝えるものは何も来ないじゃん、
うん、
なのでキリストが死んだ後いろんなことを人間に教えに来るのが聖霊なの、
うん、ほいほいほい、
これ普通じゃん、ほい、要するにキリストの代わりみたいなものとして来るってわけ、
うん、
それだけのことなんです、
あ、もうあんまなんかこれが何かとかそういうもんなの、
そういうもんなの、要するに神からの意思を伝えるための媒体なんだけど、それは預言者であるキリストでもよかったんだけど、これが死んじゃったんでその代わりの人がいるんだよ、存在がっていうのが、それが聖霊ってことなんだよ、
すいません僕だけ全然分かってないんですけど、で それをは今具体的に何、
もう聖霊なんですって、
ただの聖霊、要するにそれがただ降りてきて人にいろんなことを神様の意思を伝えるっていうだけ、
なんか
それをやる人のもののことを聖霊って言ってるだけ、
それは今クリスチャンならみんな知ってるんですか、
クリスチャンはこの、三位一体っていうのを絶対に信じないといけないことになってるわけ、う
ん、厳格
な、でその聖霊が例えば、教会 の, あの牧師さんとかそういうことでもないと、
じゃあない、全然違 う,
もう
人間ではないから、聖霊はもう神様に近い存在なので、だからそれこそ天使的なものだよね、言ってみれば、
そうか、なるほど。このトライアングルとか、
そう、だから死んじゃって誰もいないから、うん、代わりに何か伝えるメッセンジャーがいるよねっていうのが精霊ということにしましょうって決めただけなの、うんうん、そしてこういうふうに決めたドグマ、うん、
ドグマ、
ドグマっていうのは、これは教会の偉い方がみんなで集まって、うん、神と子と精霊の三位一体説を我々の宗教の、基本的な考え方としますって言って決めるんだけど、うん、そういうのが仏教には一切ないんです、
うん、
だから仏教って何って言われると本当にみんな困るの、分かんない
ね、うん、定義らしい定義みたいなのがあんま
りそう、ね、ないんだよね、ないんだよ。
この本の中でもなんかドバーンと言ってるわけじゃないですもんね。
ゴーダマシッタールタが悟った人、ブッダであるを信じることが定義みたいな、うん、なんかそのくらいしかないよね。
これぐらいしかないっていう。
じゃあそのブッダは何をした人か。
え、悟った人。
そう、その通り、う
ん、ああそれでいいのか、やばい、なんかいろいろ考えちゃってそのままですね。
しし、悟った人だから、これはここの部分に関しては似てるよね、うん、キリスト教と仏教すごく、うん、でもここでは全く違っていて、キリスト教は神の子なんだけど、
うん
うん、ブッダは人間のまま悟った人。
そうなんです
よね、それが違う。
ところが、
うん、
悟った人のところに神様がやってくる、
うん
うん、
だから神様とブッダはどっちが偉いの？キリスト教は神の子だから神の子と同格だよね、うん
うん、はい、
じゃあ神とブッダはどっちが偉いか。
ブッダ、いや神です、神。
ブッダ。
ここは当然ながらブッダなんです。
ブッダですね。
なぜブッダが偉いの？
分かんないです。
ブッダ。
なんかそんな気がして、ブッダ、神が寄ってくるからって思っちゃう。
簡単に言うと、これもう本当に超簡単に分かることなの。うん、要はヒンズー教の世界ってぐるぐる輪廻転生をしてるよね。
はいはいはい、
その輪廻転生の中に神様も入っているわけ、
うん、
神々も自分で望むと望まざるとに関わらず、うん、あのヒンズー教は日本と一緒で八百万何千何万っていう神様がいるから、
うん、
転生しては繰り返してこの世界にいて、また転生してまた別な神になったり人になったりするっていうことを繰り返しているわけね、
うんうん、
そしてこの世界の断りとか原理、世界はこうあるっていう真実を神々もその中で演じてるだけで知らない、
うん、
でもブッダはこの宇宙のその仕組み全体を知っているんで、神様がブッダにこの世界とはどういうところですか先生って言って教わりに来る。
すごいな。
なるほど、
大海王神みたいじゃないですか。
そうなの、
立場が。
だから逆に言うとさ、インドの素晴らしいところここにあるんだよね、うん、
はいはいはいはい、
神より上に立っちゃうってすごい、
うん、上に来るんですね。
そう、上に来るよね、うん、それはなぜかっていうと、もう最初にまた戻る、
ね、
悟ったから、
あ、
なんだけど、うん、悟りを得ると、
はい、
要は神様も全ての生き物もぐるぐる回っている、うん、めちゃくちゃにぐるぐるひたすら何億年も回り続けている輪廻の輪の外側に出て、
うん、
全てが分かる、
うん、
そしてこの苦痛に満ちた世界を超えるられるだけでなく、
うん、
この外側に出て全てが分かるっていうことは、自分自身がこの法則自体になる、宇宙と一体化するぐらいの悟りなわけ、
うんうん、
でインド人ってお金を持ってるとか、
うん、
軍隊を持っていて人が殺せるとか偉くないんだよ。何にもなくても分かっている人が一番偉い国って良くない？
すごい、うん、
すごいよね。
そう言われるとすごい
だし、ゼロの概念もだから埋めるのか
そう、
なるほど、
すごいよね、
うん
うん、だから実際そのヒンズー教のランキングの中でも4つある中でバラモンが一番上じゃない、
う
ん、でバラモンってもちろん、まあ、お坊さんっていうのはちょっとまた違うんだけど、
うん、
神様の儀式をする人っていう、まあ、のが、まあ、メインなんだけど、
うん、
ここに学校の先生とかも入ってんの、
うんうんうん、
高校とか小学校とかの、
ね、
でそういう人たちはブッダが生まれた、このブッダってまあ王様の子供なので王子様なんだけど、
はい、
階級としては学校の先生の方が偉い国ってちょっと素敵だなって思うよね、うん、
すごい、日本と全然違う、ね、当然だけど
小学校の先生が、例えば、徳川家康より偉いっていう国って素敵じゃない。インド人って面白いよね。
その一方で今までもね、インドのいろいろ特集してきましたけど、そのカーストのいろんなとんでもない虐殺みたいなのやったり、こう死生観とかやっぱちょっと違いますよね。
全然違う。
だからその、まあ、簡単に殺しちゃうみたいなのも逆にあるし、うん、
だって輪廻転生みたいなさ考え方がなかったら、うん、ブッダも基本的に悟るとかさ、悟りとか考えなかったと思うよ、うんうん、でも不思議だよね。 何かを知ることで神様より人間、普通の人間が、だから極端に言えばさ、だから普通の人がさ頑張って修行すると神様より偉くなれるっていう、これ
可能性
なんかものすごくポジティブじゃない？
いや、いいと思う。
すごい信じたくなる。
なんかちょっと日本人にいいですよね。
そう、
聞きそう。
なぜ日本人にいいんだろう。
この普通の人って前提が
なんか頑張ればね、こう努力していけばいけるかな、
あ、もちろんね、その感じ、個人のそういうところを重視してるってのもあるんだけど、僕日本人ってさ、実は周りにものすごく気を使って合わせるじゃん、
はいはいはい、
でいつもいつもこうやってキョロキョロしながら、あ、飛び出さないようにしないといけないな、みんなと同じことしないといけないなってそわそわしてる割に、実は意外と日本人って、だけど心の中では超個人主義なの、
そうそうそう、
あ、はい、個人主義だ。
そこの部分が実は日本人の隠れた個人主義に仏教は一番合ってるなと思うんだよね、
今回ね仏教見ても確かに、あ、これ個人主義なんだみたいな ね、
説明ありましたね、
その症状のところ、
それにこれなんかさ、見てて一つ思い出さない、
普通の人が修行、
普通の人が頑張って修行したら、神様よりオラ強くなったら、これドラゴンボールなのよ、
はいはいはい、
ドラゴンボールも修行して神様より強くなる話でしょ、海王と戦って勝つんだから、
本当だ、なんかそういう意味で日本の精神性にマッチしてるんですね、
だからオラ強くなりたいとか戦いたいっていうんじゃなく、オラもっと知りたい、もっと何かを築きたい、悟りを開きたいって言っているうちに神様より偉くなっていく人の話なんだよね、
そうか、
これ超ポジティブなんだよね、
確かに。でもなんか今その一方でちょっと単純思っちゃったんですけど、ネガティブな感じでいくと、普通の人が修行すると神より偉くなるって言うと、僕はなんか一瞬オウムをね想像しちゃったんですよね、だそういうものも裏返しに、ね、
もちろんある、裏返しにある、
浅原祥子を思っちゃった。
ただ そのまあこの本にも書いてあるけどさ、初期の仏教では、ああ、その前にでもちょっとブッダの一生やった方がいいね、
はい、
ブッダは、でちなみに、
はい、
紀元前5世紀、
はい、
マイナス 5世紀ぐらいの人
ぐらいなんですよね、これ
ネパール生まれ、だから今あのカレー屋さんに行くとネパールの人いっぱい働いてるじゃん、だからあの人たちの祖先が、仏教を起こしたと、
インネパで一緒になっちゃった、
そうそうそう、美味しいよねバターチキンカレー、
美味しい
あのインドカレーじゃないネパールカレーね、
シッタールトです、
でネパールにある、何、マガタ国、マガタ国の王子、マガタ国の王子様、出家する前は結婚して奥さんもいた美人の、で子供も男の子が一人いた、で有名なあるよね、進撃の巨人みたいな城壁のところに4つの門こうあって、まあ、シモンって言うんだけど、
はい、
いいね、かっこいいね、なんかね仏教って、で、まあ、ブッダシッタールダが出かけようとして行くと、老人に会い、病人に会い、死人に会い、最後に出家に会った、ああ、人の世はどこに行っても苦しいことばかりだな、このままこんなにわけのわかんない苦しい生活は嫌だ、よし、僕も出家して
すごい、
悟りを開こうと思ったのが29歳、
29か、
だから
もう私去年出家したということで、
だから今頃多分その修行の森の中で、例えばトゲトゲだらけのさ、あの鶴の上に座って1日瞑想するとかさ、
1
週間何も食わないとかさ、やってるちょうど一番めちゃめちゃ激しい修行してる頃、
おー、すごいな。
でそれをやって6年で、まあそのだいぶ前に修行なんてどんなにやっても悟れないんだなって気がついちゃうんだよね。
おー、35
歳。そう。で、ただ、逆に、世界のことを考えながら瞑想するっていうのを続けて、35歳で悟りを開く。
すごいね。
すごい人生ですよね。
うん。
うん、ただ、この悟りも、やっぱりちょっと作りすぎてると思う、
うん。
人間の考えたことだと思う、悟りは。
うんうん、
でも、今、とんでもないことになってるじゃない、インフレを起こして。
うん、
なぜかっていうと、ブッダの次に悟るのは、まあ、大乗仏教では、あいつだよね。56億年後に。要するに、これから56億年、ブッダの次に悟りが出ないと。
あ、はい。
弥勒菩薩か。
うん、
まあ、弥勒菩薩が次の、人たちを救うので。
うん
うん、
でもそうは言ってもね、56億年悟りが出ないなんて無理じゃん
ここまでの地球がね
って言ってるんだけど、実はブッダは35で悟って、80まで生きて、その間ずっと、説教を続けてお弟子さんを育てていくので、このあと原始的なブッダがいたサンガ、 サンガっていうのは修行者の教団ね、
うんうん、
ここの段階ではブッダが認めた、あ、お前は悟れたねっていうのが数百人生まれている、
うん、
なので人間の到達可能なことだったんだよね、
うんうん、
各社が数百人出てるんで、だからそんなに56億年死ぬほど頑張んなくてもそれで一人じゃなく、もう最初の頃はバンバン認可を出していた、
うん、
だからこの本でも面白い表現があったよね、
うん、
ブッダの最初の頃は自己啓発セミナーみたいなものだった
と、ね、書いてましたね、
うん、普通に来れば悟れたみたいな、
ね、
そう、ちょっと初心者だったらすぐ悟れた、
うん、
ね、
不思議な世界、
不思議な世界だよね、うん、それが2000年2500年持つんだからね、
うん、
でこの本の最後に書いてあるけど、一つ仏教のすごいところは、世界三大宗教ってさ、キリスト、イスラム、仏教じゃない、
うん、
この上の二つに関してはキリスト教は西洋全体、はい、あるいはローマ帝国が、要するに巨大な帝国が国教にしている、ものすごく手厚い保護とお金が入っている、
確かに、
イスラム教もそうだよね、
うん、
ムガール帝国とかオスマンとか、
うん、
ペルシャとか帝国、
うん、
まあ今イラン、イラク、サウジとか全部国教じゃん、
ね、
全部国教、
うん、
ところが仏教はそういうのをほとんど受けてない、
インディペンデントですね、
そう、中国でももちろん流行りはしたけれど、中国では並行して儒教もそのまま残ってたからね、うん、で今仏教で専門だけっていうのだったらタイぐらいしかないじゃん、
うんうんうん、
タイとかカンボジアと か、
確かに、
これ決して世界帝国じゃないよね、
うんうん、
そうじゃないのに2500年生き延びて、世界中特にアジアにこれだけの影響を及ぼしたってすごいね、
ちょっと
すごいか、
まあ、安易な言い方です、ちょっとクールな感じですね、
クール、
まあ、アウトサイダーだけど、
そうそう、
メジャーみたいな、
あまりにも仏教の教えが素晴らしかったので、
うん、
みんながハマったんだよね、
うん、
国から保証されなくても、国からお金出なくても、
面白い、
ブッディズムですからね、
すごいよね、うん、だからこういうのを考えると、
うん、
うわ仏教ってすごいんだな、本来すごいポテンシャルを持ってるはずなのに、
うんうん、
なぜか日本ではお葬式の時に
葬式美術です、
うん、生阿弥陀仏とか何倍だとか、
うん、
なんか言ってるだけで終わっちゃうっていう、
ね、そして自分が何の宗派かもよく分かんない、
分かっていない、うん、っていうかその宗派自体が何を目指してるか分かんないよね、
うん、
普段浄土真宗でなんか俺してるかって何も知らない
ですよね、私も、
うん、だからそのうち親鸞についてはさ、ちゃんと勉強してもいいかもな、
あ、やりたい、
確かに自分の宗派ぐらいしてもら
いやー、ということなんだけど、これで仏教の本当の入り口の入り口のところ、
ね、本当に果てしない方ですもんねこれ、
うん、でも面白いよね、
すごい面白い、
バラモン以外の人も全て頑張れば悟れる、
うん、
それで世界に広まった仏教と、ユダヤ人以外の人も神様が救ってくれるというキリスト教だからさ、で特にキリスト教って、
はい、
これ以降西洋の考え方って全部基本の基本になってるのは、うん、神はいるのかなんだよね、
うん、
なので存在するか、例えば神は存在するかだし、聖霊は存在するかだし、
うん、
神様がやる奇跡は本当に存在するかみたいなことで、うん、全てが存在論になっていくの、
うん、
これは西洋の哲学って基本はあるかないかなんだよね、
うんう
ん、そして仏教はこれ以降、
あ、
ここのベースになってるのは、
うんうん、悟り、
そう、悟りって心の中で起こることだよね、
はい、
なので仏教のベースは全てこっちはあるかないかの存在論で、
デカルトとかもそうだよ、
そう、
うん、
でこういう場合はなんていうの、こういうの
意識、有意識、
違う違う違う違う、こういう場合は存在論と対になるのは、うん、ここは覚えておこう、認識論、世界をどう見るかってこと、うん、世界があるかないかじゃなくて、
うん、
世界を人間はどう見てるかっていうことが仏教の全てのベースになるわけ、
うん、
キリストの全てのベースは神様がいるかいないかの存在論で、うん、仏教は認識論になるっていう、
うん、
この2つを覚えて、
いいですね、
次の試験に出ます、
うわ、
じゃあ無料部分はここまで、
うん、
十分すぎる、
ね、
で、でもこれ面白いでしょ、世界をどう見るかなのよ、
うん、
で世界が何かっていうことに関しては仏教は考えないの、
うん、
なぜなら、うん、ヒンズー教の世界の枠組みがすでにあるから、
そうですね、
そう、そこは考えなくていいよと、
個人主義、面白い、
はい、
はい、
じゃあここでお便りとご質問いってみましょうか、
はい、お便り行かせていただきます。少し以前にいただいたものですね。ガンバの陽子さん、40代女性の方からです。以前の安楽死を考えるの会聞きました、
うん、
私は元看護師で看護教員もしていて、看護学生の頃祖母がくも膜下で倒れ、それまで脳死は死だと思っていた自分の考えが甘かったことを知りました、
うん、
安楽死に関しても考える機会が多くありました、うん、今回のオトラジを聞いて今までこんがらがっていた安楽死の自分の中の概念が少し整理されたように思います。
まあいい話だね。でも僕も脳死は死かどうかっていうのは本当に考えたな。うちの母親が倒れた時、くも膜下でやっぱりもう助からない、うん、手術をしても治る見込みはない、うん、どうしますかって言われて、
うん、
もうただ静かに待つしかないんだよね。
うん、なるほど、
うん、
そういう状況ありますからね。
あるですね。
お便りありがとうございます、うん、はい、続いてご質問を、すみません、ちょっとガラッと思考を変えまして、モルテン東大さん、30代男性の方からです、
はい。
お三方はこれまでどんな悪いことをしてきましたか。普通に生きていて多くの人はそんなに悪いことってしないよなと思ったので質問してみました。ちなみに僕の悪は二股したこととネットにお店の悪口を書いたことぐらいです。なんて素敵な、
本当に天国に行けるから大丈夫
確かに すごい二股したこととネットにお店の悪口を書いたことぐらいらしいです。素敵な人だなこの人。
僕はね、辞める会社、
はい、
まあ広告系のプロダクションとか代理店とかにいたんだけど、
はい、
そこの資料でさ、
うんうん、
これかっこいいなとかいう本あるじゃん、
はい、
そうすると辞めるときにこいつ誰も読まないから僕が持って帰ると思って段ボールの中に 2,3 冊詰めて持って帰ってた1冊何万円かするようなすごいいいビジュアルの本とかでも、
そんなことがあったんだ。
あ
と何なんだろう、言える悪いことですもんね。
この有料無料版のここで言える悪いことなんだろうな。
そうそうそう考えちゃいました、自分で読んどいて。でもなんか昔それこそ、そのなんかこう漫画でも普通に未成年喫煙とか印象は全然ありましたよね。
それは
それはみんなあるよな、
う
ん、
そうだな。
あと未成年とエッチしてないな。
未成年か。じゃあ今ってもう18とかどうですよね。あれ未成年、
そうだ、ね、18だね、うん、
いや
今思えばさ、やっていけばよかったなと思うよね。
恐ろしいですね、今自分で考えても。いや向こうも嫌でしょうけど、こっちも怖いですもん。17の男の子か、無理だなそれは。
17いけるでしょ
う。いや向こうが申し訳ないですよ。
そんなことないよ。
いや、う
ん、
そうか、じゃあ17の
どうする。17歳の
そうそう、
吉沢亮が17歳来るんだよ。
ここはここ、
やばい、
三崎さん俺初めてなんで教えてくださいとか言われる。
よろしくお願いします。
いやどっちがよろしくお願いしますか。
それはすごいかも。マジか、
すごいよね、
うん、3歳したか、すごい
です ね。ゆうへくんなんかない？
あ、
ない、なんか17歳の時に35歳の人妻をと不倫したとか。
いやだから本当全くもう二十歳になるまでなかった
んで。そういうの一個あるとかっこいいよね。
そうだからね、本当につまんない人生だと。
そんなことない。
そういう意味では、そう、なんかそういう超えちゃったみたいなのないよね。
そうか、海外でもあんま悪いことしたことないですか。しなさそう。
だってアメリカでそのマリファナの取材行った時さ、うん、合法のカリフォルニア州行って、そこの医療大麻のイベント行ったけど、うん、もうどう見てもこれ医療じゃねえだろ、娯楽だろみたいな感じ、こんなみんなやってて。
そう、ネットでさ、
面白かったよ。
ずっと頭が痛いですとかさ、ずっと腰が痛いですってネットで書くと、
はい、
いや、医療大麻を買っていいですよっていうのが来るから。
そうそうそう
そう。
もうみんな、まあしょうがないの。要は麻薬取り締まりをしたいけど、もうマンパワーが追いつかないし、いくらやっても無理だから、それよりは表に出して税金取りましょうね、
そう、
悪いけど認めようってだけのことだから。大麻万歳みたいに日本で言ってるやつらはみんな頭いかれてんだよ。
決していいもんではないって、もちろん
小綺麗なもん
だ、全くもう分かってる。
だってロサンゼルスのその医療大麻のイベントがこうホールみたいなとこあって、中で最初にこの人大丈夫かなみたいな人が、その人のところで問診受けて、実はその人医師で、でその場でじゃあ OK ですよって言って中入れる診断書みたいな。
そう、何でもいいの。もう要はその形だけ踏んでおけばいいから。
で、はい、3万円払ってねみたいな感じだ
と、う
ん、超建前なんですね。
超建前だし、それを見ないで、悪いとこを見ないで、タイマー健康ですとか言ってるのは頭のいかざ日本人だけなんで。
なるほどな、
うん、僕もタイマー中毒のやつに会って取材して、本当にびっくりしたから。
あ、ちょっとやっぱ外れちゃってるというか、
ね、タイマーすると記憶が本当になくなるの。
うん、
10年なくしたって言ってたよ。だから赤ちゃんだった子供が小学校の高学年だったって、タイマーやめた時、でその間子育て一切してないし、土日はずっと吸ってるから。
そこまでやっちゃうとね、
そう、もう全然記憶にないので、子供が大きくなったって言っても子供とのその子育ての記憶とか一切ないままいるんで、それが本当に自分でも怖いし悲しいって言ってた。
そうですね、
うん、もうやめたけど辛かったって、ね、それが気がついたら10年経つだって。
ちょっ やっぱすごいですね本当に、うん、日本はそういう意味では安全、
いややめた方がいいと思うよ、ね、うん、あの別にヨーロッパやアメリカの後を追うことは全くないので、
わちょっと悪いことはしないようにしましょう、
まだこれ無料版でしたね、
はい、はい、
じゃあここで、この後いよいよ、ね、本編に入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、ニコ動、 Apple Podcast、 Audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください。それでは本編で、
はい。